ともみとともに。ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ、今年初めのゲストさんは3人。お越しいただきました。南医療生活協同組合地域支え合いセンターの大野京太さん、そして同じく地域理事の服部悦子さん、そして瀬戸支部支部長の弓矢優子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、服部さんと弓矢さんというと、もう釜の広場って言った方が ね、この地元の方には分かるかなと思うんですが、南医療生活協同組合の、組合員でもあるということですので、そのあたりをじっくりお話を伺っていきますが、まずはですね、小野さんが一番詳しいかなと思うんですが、医療生活協同組合、よく生協って言いますよね。
そうですね。
生活協同組合って言葉をよく聞くんですが、そこに医療がついて、医療生活協同組合、これについてちょっと教えていただきたいんですが。
そうですね、生活協同組合はもともと組合員さんが出資を出し合って、有名なのはコープアイツさんが、食べる方の生協、お金も出し合って意見も言い合って、それの医療版ということで、基本的には病院だとか、介護の施設を運営をしているんですけれども、その運営を組合員さんですね、地域の住民の方のご意見を最大限、取り入れてですね、お金も出していただいて口も出していただくというようなところですね。
ということは医療版もあれば、食の分野では、よく知られているコープアイチさんなんですけど、いろいろなこうバージョンがあるんですか。
そうですね、
なるほど。で、じゃあコープアイチさんがやっているとかそういうことではなくて、
そうですね、全く別のところがありますね。
生協の中の医療版なんですね。で、全国的にあるんですか。
たくさん医療生協はもう全国に、あります。
でね、昨年なんですけど、緑区の南生協病院に、見学に、総合病院に行かせていただいたんですが、本当にびっくりのフィットネスがあったり、旅行会社があったり、図書館があったりで、レストランもあって、周りに助産院とかね、老人介護の施設があったり、びっくりするような病院だったんですが、こちらも南医療生協さんがやってらっしゃるんですね。
そうですね。これも今お話ししたように、地域の住民の方がオープン参加で、1000人会議というですね、誰でも出ていようという会議を50回ほど重ねる中で、こんなパン屋さんあるといいよねとか、病院らしくない病院ですね、足を踏み入れた時に、病気の方もこう元気になるような、そんな地域の、組合員さんの方の夢がいっぱい詰まって、それを形にしたのが南生協病院ですね。
だってすぐ近くに駅があって、なんか学生さんがここで勉強してたり、
そうですね、
遊んでたり ね、
そうですね、
するんですよね。
3階でよく卓球をね、中学生とか小学生が来てたり、
だから病院に来たついでとかではなく、わざわざこう本を読みに来たり、
そうですね、
そういうことができる病院なんですね。でね、たまたま今日1月6日の中日新聞の県内版に、映画プロデューサーた竹重邦夫さんの記事が載ってたんですが、ここに出てきましたね、南医療生協のことが。
そうですね、
だんらん日本という、ドキュメンタリー映画なんですが、これが実は1959年の伊勢湾台風をきっかけに、おばさんたちが集まって医療や介護でお互いを助け合っているという、病院ができたきっかけなんですよね。
そうですね、
となるその記事が載っていますので、いいこと書いてありますね。弱い人が困っていたら深刻に考えないで面白がって助けましょうと、年老いて枯れ木になったと思ったら歌を歌ったりしながら人生に花が咲いたと、おばさんたちが自己表現をする、まさにそんな場の。
そうですね、いろんな方に出番がある、役割があるというところですね。
エプロンをつけたボランティアさんがいっぱいいましたからね。そして組合員の服部さんと弓矢さんで、弓矢さんは瀬戸支部長ということなんですけども、
名前だけです。
組合員で成り立っているということなんですが、瀬戸に何人ぐらいいる ですか、組合員の方は。今217人、多いですね。はい、ねえ、で皆さんで、まあ、瀬戸支部で集まったりということもあるんですか。
全員っていうことはちょっと無理なんですけれど、病院が1ヶ月に1回健康の友という新聞を発行しています、うん、はい、それを私たちが一件一件配っています、
はい、でこれ、はい、大野さんが記者となって記事をね書かれているんですが、
そうですね、
はい、
その新聞をなるべくきちんと届けようということで、ほぼ瀬戸は 100% みんなで手配りで、
手配りで、
はい、
この辺にちょっと、まあ、例えば3キロの前に置いとくとかというわけではなくて、うん、手渡し、
そうですね、はい、つながりを広げていこうっていう、ね、配ってる人はだいたい 5,6 件とかね 7,8 件なんだけれども、はい、うん、自分の近くのね、うん、でそうすると何かがあった時にこう分かるじゃないですか、例えば災害があった時にあの人どうしてるだろうとか、まあ、つながってお互い支え合っていこうねっていう仕組みのための新聞配りがツールみたいな感じですかね、はい、
まあ、南医療生協のきっかけが、伊勢湾台風が、ね、きっかけ、ね、ということなので、うん、まあ、昭和34年きっかけがあったということなんですが、瀬戸支部は何年からあるんですか、何年ぐらい前から、きっかけ、瀬戸支部がこうできたきっかけは。
きっかけはですね、6年前、7年前からなるのかな、ですね、はい、万博がちょうど終わった後、うん、寂しいとかね、うん、いう声もお客様の広場に来るお客さんの方からも聞かれ、それで、まあ、お祭りをしたことがあるんですけれども、うん、瀬戸で暮らす外国人の人たちが4000人もいるということをその時初めて知って、じゃあその人たちともう少し身近な関係になれないだろうかということで、まあ、始めたのが、たまたま言葉がわからないと、うん、その病院で不安じゃないとか、まあ、うん、一番その働きに来ている人にとっては健康が一番心配じゃないかなということで、うん、はい、じゃあ無料健康診断、はい、相談をやろう、まあ、それをね、
今でもありますよね、
そうですね、毎年行ってますね、それをやろうとして、でそれには不可欠なのがやっぱり医療機関とか医療従事者の協力ですよね、はい、でもちろん地域にあるところも訪ねていったんですが、なかなか協力していいよっていうところが見つからずに、ある時その名古屋でね、ちょっとフォーラムみたいな催しがあって、そこで知り合ったのが、うん、この南医療生協だったんですね、はい、でそこがたまたま今の緑区に病院を建て替える前で、その病院らしくない病院づくりを目指していたので、そのヒントが釜の広場にあるかもしれないということで、職員の方々がグループに分かれて見学に来られたことがあったんです。
南医療生協の方が、じゃあ服部さんのお話を聞いて、なんかちょっと近いものがあるんじゃないかということで。
そうですね、なんかすごい瀬戸に面白いところがあるっていう
釜の広場も、もともと弓矢さんと服部さんが2人でやろうっていうことで、
そうです、発起人
ですね、発起人なんですよね、
はい、そうですね、
でも今はもう完全に素晴らしい形になって、ね、皆さんが集まる場所になったんですけど、
いろいろ、ね、提案はしてますけど、
じゃあ見に行ったんですか。そうですね、
多分その共通するのが、誰かが何かやってくれるというよりも、なんかこういうことをやろうよってみんなで話し合ってこう形にしちゃうというところがすごく共通してたんじゃないかなというふうに思うんです
けど、でそれで素晴らしいとやっていることが、
そうですね、
でその見学終わった後に、どの職員の方も毎回何か協力することがありましたらお手伝いしますので、相談してくださいねって帰られたのを、まあ、それから半年以上経ってたと思うんですけど、思い出しまして、そうだと思って、まあ、電話をしたところ、詳しい話を聞かせてくださいということで、旧病院のところに行きまして、ここは組合、そのみんなで話し合って決めますので、その理事会で提案しますということで提案してくれたんですね、瀬戸の外国人の無料健康相談、健康チェックを病院として協力するかどうかっていうのを理事会にかけていただいたところ、地域の健康づくりを目指す病院なので、その地域の人たちが自分たちでね、健康についてチェックしようという取り組みは素晴らしいということで、ぜひ協力しましょうということで、その病院の中に プロジェクトチームができまして、
行ってみるもんですね。
そうですね、
生徒のために、
はい、ダメ元でお願いしたところ、一緒にやりましょうということになりまして、実現ができ、もう6年6回毎年行ってます。はい、
今萩山でしたっけ。
そうですね、
の方でやってますよね。はい
は
い、
最初の1年目2年目はモリコロ基金を活用して、私たちの中M2M 鎌の広場がまあ中心となって実行委員会を組んだ形で行ってきましたが、できればあの外国人と日本人そこで暮らす同じね住民と近い関係になれることを目的だったので、住民の人たちが前面に出てね一緒にやることが理想だなと思っていたので、たまたまあの市民活動センターで話し合いをしたときにできないかっていう声もかかって、そこであの一緒にやりませんか、ということをかけたら、自治会が話し合ってくれたのが萩山の自治会だったということなんですね。
でも今はもう自治会の皆さんが、
はい、そうです、
協力し合って、は
い、あの自治会主催という形で健康祭りという形で、
じゃあ、いらっしゃるのはもう外国人の方だけじゃなくて、はい、あのそのご近所さん、
そうですね、萩山の住民の人たちが本当にすごい協力で、一緒にやってるっていう、そこがね、とてもあのやりやすいというのか楽しいですね。
はい、だってあのこの広報も、もちろんメディアとかもそうなんですけど、なんかこうスピーカー使って近所を守るっていう、
そこではつながりがあったコープアーチェさんの協力で、やっぱりあの当日にね、あのアナウンスしたい、そうだ共同購入にあのトラックにマイクがついているということで、お願いをしまして、そこで、いろんな力を寄せ集めて毎年行っているというのが現状です。
これがじゃあ大きなきっかけになって、で、瀬戸支部をということなんですね。あの先日ですね、四つ葉ハウス、障害のある人たちが通っている、そこであの行われた半壊に理学療法にちょっとあの行ったんですけど、半壊っていうものがあるんですね。
そうですね、さっき服部さん言ったように病院なんですけれど、病気にかかってあのかかるだけじゃなくって、元気で長生きするためにどうしたらいいか、健康長寿ですね、どうするかということで、あの医療の専門家、お医者さんであったりとか、さっきの理学療法士さんであったりとか、いろんな方が地域に出向いてですね、組合員さんが3人以上いると半壊ということで、そこでいろんな健康づくりしたり学習したり、ただあのお茶飲んでさあの楽しく、あの過ごすだけでもあの半壊なんですけれども、それをあの瀬戸支部では弓矢さんが、一生懸命、
弓矢さんどんなことを今までにやられました。
鎌の広場でやったことはいろいろあるんですけども、最初の頃は、乳がんチェックだったり、あと体操、
乳がんチェックは自分 で、
そうです、
発見する方法を、
面白い、あのおっぱいの形をしたこうぶら下げるものがあって、男性でもここ肩からぶら下げ て、
自分でこうて
でこう指でね、触るとそこにそのがんの小さいのが、小豆粒ぐらいのが触れるという、なんかみんな面白がってやってました、
じゃあ難しい勉強会というよりも、
全然違うんですよ、
ワイワイガヤガヤ楽しめるような、他には
あと呼吸器の専門のお医者さんが来ていただいて、その時は喫煙の、リスクだったりとか、そういうお話をね、いただいて、あのちょっと画像を見ながらと、あと大腸がん、今あの女性では一番死亡率が高いって言われていて、
それうちの父もやりましたけど、
そうですか、早期発見っていうのが一番いいんだよ、大事なんだよっていうことをやっぱり教えていただいて、でその便チェックっていうのも簡単なものがあるんですね、
鴨の広場にそのキットが
あるんですよ、
あるんですよね、
はい、
あの実費270円で自分で、あの試薬もちゃんとあるので、例えばなかなか男の人って会社が忙しいとかで、行けないので、便を流さないでって言っておけば、奥さんが年に2回ぐらいね、チェックすれば、
それで陽性とか陰性とか出て、
そうですね、血液の反応が出て、それで気楽にやって、そこから実際 反応が出たので病院に行ったら初期の大腸がんで、でも手術が、ね、うまくいってということも
そうですね、よくあります、はい。まあ、うちの父もそうだったんですけど本当に早期だったので、まあ、内視鏡で済んだっていうね。だから
それが一番ね。
でもなかなか怖いですよ ね、 そうですね、病院に持ってってまたこうドキドキしながらっていう。でもまあ自分で、まあ、そこで反応が出ても大丈夫っていう場合もそうですね、あるんだけど、
であの病院に行ってしっかり調べてっていうことですね、早期発見早期治療ってことですね。
かまど広場にはジッピーで、これ病院でも売ってるんですよね。
ありますあります、はい、
ジッピーで、
ジッピー270
すごいですね、はい、はいはい。まあ、でも大事なことですね、今やっぱりこう病気を治すっていうのはもちろんなんですが、病気にならない体を作ったり早期発見っていうのはね、
はい、そうですね。ちょっと朝からなんですけど、我々が言ってるのが、あの捨てるうんちで拾う命っていうことで、簡単にできるんだけど、
なるほど、はい、そうなんです。ぜひ釜の広場にキットがあるそうです、はい。その今ね、ざっとちょっと半壊の話をしてくださったんですが、一応フォーマットみたいなものはあるんだけど、例えばここでやりたいと、薬について勉強したいとか予防接種について勉強したいっていうことを、あの組合員さんが3人集まれば半壊ができるんですね。
はい、どこまででも来てくれます。
無料で
無料です。お医者さんが来てくれます。
でその組合員ってやっぱり出資金だけなんですよね。
そうですね、出資金なので、あくまでも出資寄付ではありませんので、
やめたら戻ってくる。
そうですね、戻ってくるっていう形ですね、う
ん、一口1000円
から入れますね、
はい。これはいいですね。そうです、四つ葉さんも3人組合になってから半壊ができるということで、理学療法、まあ、障害のある子たちがすごくこう楽しそうに、
本当に楽しそうに、そうです ね、 ね、マッサージを ちょっと、
ね、そうなんです、
はい、前田先生という、ね、理学療法士さんにやってい
ただいた。あそこは死体不自由の方も知的の方もいるんですけど、それぞれがまあ楽しそうに、
ね、そうですね、
やられてましたから ね、 ね、なかなか働き出しちゃうとこうリハビリってね、できなかったりするんですが、すごくいいことだなというふうに思いましたね。まあ、いろいろあるんですよね、理学だけじゃなくて。
そうですね、
言語とか。
そうですね、
要病院っていう病院もそこの一つにあるんですけれども、そこがね、障害を持った方のリハビリに特に力を入れてい
て、要病院が金さん銀さんでしたっけ。
あ、金さん銀さんが近くに住んでいて、今でも健康診断を、
娘さん
と4姉妹が、
そうです、ね、そうです、はい、そうだそうだ、
半壊をしてますね、4姉妹で、
広告塔のようになっちゃいます ね、 すね、はい、あ、4姉妹が半壊を3人揃えばいいですからね。
あとは半壊でいくと萩山の公民館で、はい、高橋さん、高橋光晴さんっていう組合さんが頑張って高齢者グループでやっていて、はい、最近だと大人のラジオ体操、フィットネスクラブのマネージャーが来て正しいやり方をみんなで習ったりとか、
まあ、そうですね、はい、やたらめったらやるというよりも、そうですね、どういうところに気をつけてやるかっていうのを聞くだけでも割とこう違います ね、
そ
うですね。
あと女性に嬉しいのがリンパマッサージとか、
小顔に、
なんか綺麗、美しいお母さん、ママのための講座かな、歩き方講座とか、それもやってもらいましたね。
そうですね、
本当にいろいろあるんですね、はい。またじゃあ後半に、ね、お話を伺いたいと思います。今日のゲストは南医療生活協同組合地域支え合いセンターの大野京太さん、そして地域理事釜の広場の服部悦子さん、そして瀬戸支部支部長釜の広場の弓矢優子さんです。後半もまたお話を伺いしますので、よろしくお願いします。ともみとともに、今日のゲストは南医療生活協同組合地域支え合いセンターの大野京太さん、地域理事の服部悦子さん、瀬戸支部支部長の弓矢優子さんです。引き続きよろしくお願いします。南医療生活協同組合、まあ、キャッチフレーズというかテーマというか、みんな違ってみんないい、一人一人の命輝くまちづくりというふうにあるんですが、まさに釜の の広場でもね、つながりとか違いのある人たちがこう支え合ってっていう部分がちょっと共通しますよね。
そうですね、
反対なんかもやっぱりいろんな方が見えるんですか、
はい、誰かが呼んでこう、うん、私も行こうかなっていうよりも、まあ知り合いでちょっと集まってなんかやろうっていう、まあなんていうのかな、そういう自分からやろうっていうのが大事かなと、
はい、
それが続くし楽しいし、はい、
そうですね、
誘われてうーんっていうよりも、まあ、それが一番いいのかなと思ってて、で私たちは、釜輪の今、家庭科クラブっていうのを作っちゃって、はい、
家庭科クラブ、
お漬物作ったり、そういうグループもありますし、それから歌声喫茶をやってたりとか、
はい、
この間もお母さんを一人で介護してらっしゃる男性がいるんですけど、お家で一人 で、まあ、デイサービスにはもちろんお母さんも行ってらっしゃるんですけども、暮れからお正月にかけては1週間ぐらいずっと2人だけなんですよね。だからちょっと私もちょっと気になって、でメールとかお電話をしてみて、そしてもう1月3日に、
はい、
もうちょっとでおばあちゃんを預けられることができるんだけれども、うん、お二人で大丈夫ですかっていうことで、じゃあギターでも練習に行きますからって、
はい、
それで仲間でそのお宅に伺って、でおせちちょっと食べて、でギターをやって歌って、まあそれは半壊って別に私は登録はしなかったんですけども、まあそういうことが医療生協の活動なんだなっていうふうに思います。
はい、私もね、服部さんと弓矢さんもそうですけど、一緒に瀬戸おせっかいプロジェクトをやっているんですけど、
本当に、
はい、まあ、おせっかいかもしれないけども、
そうですね、
そういうことが大事ですよね。だからそういう意味では南医療生協の皆さんが、まずプロジェクトチームも作って瀬戸を気にかけてくださってってことなんですが、ちょっとそこをまた飛び出してっていうのも大野さんも嬉しいですよね。
そうですね、まあ、本当にそういう何を大事にしてるかっていうのが、まあ、最初からもう釜の広場の人たちとは、まあ、一緒にできそうだな、できるなっていうことを、はい、感じましたので、はい、
やっぱりなんかこう地域力っていうか、なんかどうしても私なんかそうですけど、人当てにしたいタイプなんですけど、でも自分のことを自分でするっていうまず基本があって、 できないことは隣の人にというか、できる人にね、助けてってこう声を出すってことが大事ですよね。でも本当に例えば行政とか制度の部分は、まあ、最終的に頼るところは頼ればいいんですけど、そういうことがなんかこうみんながそれぞれやれば本当いい街にもっとなってきますよね。
そうですね、
ね、だから南医療生協さんも、まあ、緑区に病院があるっていうことなんですが、地域をもっと広い目で見て、もっともっとっていう部分があるんじゃないですか。
そうですね、基本は医療介護の事業所なんですけれど、事業所のない地域もたくさんあって、今言ったようなやっぱり本当にいろんな方関わって、支え合い助け合いで、やっぱり制度だけでは、いろんな医療介護の制度だけでは埋められない、これから特に超高齢化社会なので、いろんな瀬戸でね、今やってるおせっかいプロジェクトだとか、はい、まあ、本当に医療生協の枠を超えても、そういうところがね、どんどんできてくると、ご一緒にね、できるといいかなという。
だって全体で7万人、
そうですね、今組合員さんが7万人
です、ね、すごい数なんですよね。で、南生協よってって横丁というのが誕生するそうなんですが、これ新聞にも載ってましたね。
そうですね、県内版で2度ほど載りましたね。名古屋市の土地を借りて、
はい、
そこに横丁を建てるということで、まあ、その高齢者住宅だけではなく、やっぱり多世代混ざり合って、はい、まあ、こんがらがっていくということも一番の理想みたいな話で、
本当ですね、
だからまあ、ね、そこにはいろいろね、
高齢者施設があり、歯科クリニック、はい、メンタルクリニック、はい、コンビニ、はい、朝食&カフェバー、
はい、
カフェ&スイーツ、
そうですね、
鍼灸マッサージ、
ね、
学生向け実習室、はい、工房などということで、
はい、
本当多世代ですね。
そうですね、まあ、みんなで活用するというのかね、使っていく、
そうですね、 工房はあれですね、あの、
うん、シェアする工房みたいな、
はい、あのもちろん陶器をね、はい、焼き物を作るとか、
あそうか、いろいろあってとか、
ね、
布の用意を
作った
り、はい、これが2月16日日曜日に着工祭り、10時から午後1時入場無料で、南生協の、病院の周辺ということですか。
はい、そうです、
はい、
今あのコンセプトがありまして、地域のつぶやきを集めて作る混ざり合いの明るい街づくりということで、今あの今日服部さんや弓矢さんがお話していたような、はい、まあ、本当にいろんな方が関わったその延長でやっぱり安心してかかれる医療介護ですね、みんなで関わって生徒の人もどんどん意見をしていただいた結果の、はい、建物ですね。
あのなるべくだから関わってる人にもどんどん意見を言ってくださいっていうところなんですよね。
そういう会議というのか、そういう機会はいっぱいあります、
なんか瀬戸でもこういう、こう、村というか町というか、
そうですね、
できるといいですね。
そうですね。で、せっかくそこのところはね、その専門家とつながったわけなので、私たちのこのつながりの力をね、広げていき、やっぱり私も含め、私の親も含め、そのこれから高齢化社会に向けて大変じゃないですか、高齢化だけじゃなくてね、子どものこともそうですけども、あのそういった時にあの血縁関係だけがね、そこを支えるのではなく、まあ、そうじゃなくても支え合えるような関係、まあ、人間必ず 100% なくなるわけなので、まあ、自分がね安心してね、死ねるような仕組みをね、まあ、そこに作っておけばいいなと思って、まあ、そのそう思って、まあ、そんな事業がねこちらでできないかなということを今からみんなで話し合っていきたいと思ってます。
そうですね、は
い、
じゃあ、まあ、瀬戸に何かという時には、南医療生協さんのご協力が、
う
ん、
そうですね
ということですかね、小野さん、はい、
そうですね、
はい、まあ、そこまで遠いから行けないので、瀬戸に作ろうというような、
でも今実際にね、ちょっと、はい、あの何人かの方が集まって ね、はい、そんな構想があるということですので、できそうですね、ま
あ、そうですね、大きな施設を作るのではなくてね、まあ、空き家とかいっぱいあるので、まあ、そういうね見守りの仕組みをちゃんと作って、はい、医療とつながった見守りの仕組みを作っていけば、あの遠く離れたところにね、あの入るっていう形ではなくって、この慣れ親しんだこの地域でね、
そうですね、
死ねることができるかな
って、自分の町が好きなんですよね、はい、本当にあのそうなんです、まあ、弓矢さんと服部さんのね、あのつながりっていうのがやっぱりすごく素晴らしくて、で弓矢さんって本当あの絵とか字がすごく上手で、あの今回のラジオサンキューのこの番組ガイドのところにもあの瀬戸おせっかいプロジェクトってちょっと載っているんですけど、ここの写真のところにある字もね、これ実は弓矢さんの字で、あのチラシもそうですけど、はい、本当にあのすごい上手なんですよね、味のある字を書かれるので、
はい、芸術家ですね、
芸術家ですね、はい、でもそういうやっぱり人と人とのねつながりっていうか出会いというかご縁が大事ですね。はい、ぜひまた南医療生協気になった方はあのホームページもありますので、
はい、はい、
ご覧ください、
はい、南医療生協というふうに、はい、あの検索していただければ見ることができます、は
い、あの誰でも見学できますので、
そうなんですよ、
全国から見学者も
検診とかも大人気なんですよね。そうですね、はい、あの本当にふらりと遊びに行ける病院っていうところがね、はい、言い足りなかったこと大丈夫ですか。はい、
委員会、
はい、水曜日、
はい、はい、月に1回、第1水曜日の今年から午後にしたんですけれども、
はい、
支部の運営委員会という、はい、まあ、ちょっとか名前は固いんですけども、はい、そこで瀬戸でどんなことやっていこうっていう話し合いをどなたでも参加できますので、
はい、浜の広場の中に瀬戸支部があるので、はい、はい、第1水曜日ですね、
は
い、
そうです、午後1時から1時
ということは今年は次ですね。
そうですね。
はい。
11日ですね。
8日、1日は除外で8日にありますか。
そうです。
はい、第2になりますが今月は8日ってことですね。はい、OK ですね。はい、ぜひふらりと午後お茶を飲みながら来ていただきたいと思います。はい、今日は新年早々ありがとうございました。
ありがとうございました。
南医療生活協同組合地域支え合いセンターの大野京太さん、地域理事の服部悦子さん、瀬戸支部支部長の弓矢優子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。